皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第356回目。先週に引き続き、小田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。もうね、
水面がもうね、5センチ、10センチぐらい水面が、あらって出てきちゃって。
あら。
そう。で、お隣の方、どこも僕謝りに来て、かといってすぐ直せるわけでもないし。
わけでもないし。
そう、結局その辺壊れちゃうと、なんですかね、こう、コンクリを張ってというかね、うん、地面を開けて、はい。で、中のパイプの状況を見て変えてみたいなのがあるので、最初見積もり取った時で、最大で100何十万ぐらいとか言われて、そういう金額がやっぱ時たま出てくるんで、
はいはいはい、はい、
ぎょっとしますけどね、やっぱね。
ああ、
収集で
100万円、
そうなんですよ、ね。なんか家賃がもうぶっ飛ぶみたいな感じのも不動産の一面なんで、はい、そういうのがあるとやっぱすごい、やっぱ今でもやっぱもう、今でもというかもう毎回毎回ドキドキ。
ああ。
なんか問題があった時は、いくらなのみたいな感じですね。怖いですね。
怖いっすよね。
その辺はちょっとね、やっぱり。
ああ。
なんか毎回毎回なんかドキドキしますね、なんかね。
なるほどね。
でもその辺やっぱりちょっと投資に近いんでしょうね。やっぱ現金が先に出て、回収が後になるみたいな感じなので。
うんうんうんうんうん。
若干その辺はちょっと物販の感覚とはちょっと違うところがあるかな、みたいなのがありますけどね。
そうですよね。
うん。
だから下手にその毎月入ってくるお金を、
はい、
ね、あのちゃんと蓄えておかないと
使っちゃわないね。そうですね。基本的にはそうなんですね。蓄えておかないとっていうところですね。なんかね。
ですよね。
はい。
そういう修繕費用を見込んでね。
そうなんですよね。
なかったらないでいいわけ
ですか。なかったらないで。そうなんですよね。いつだから急に 何の表紙もなく起きるんで、この辺がね、ちょっとあれですよね。
なるほど、
ね。ありますよね。はい。
うちの、その、事務所も、やっぱり、その、はい、駐車場
はい。
の、その、舗装が、やっぱり、もう、ボッコボコ穴開いてるわけですよ。
ああ。
って言ってるんだけど、なかなか大家さん直してくれないんですよね。
ああ、まあ、大家さんによるんですよね、その辺ってね。ね。まあ、なんていうんですかね、こう、ケチ臭いというか。
そうそうそうそ そう。
ケチ臭いとおかしいですけども。なんか、やっぱり、いますね、なんか ね。本当に。
でも、やっぱいろいろあるんだろうなと思って。
ねなんか難しいとこですよね、その辺って。親側になってわかりました。でもなんかそれは直してあげた方がいいんじゃないかなと思いますけどね、普通にね。
そうですよね。う
ん、はい。それは、うん、ちょっとやっぱり支障があるのは直してあげるべきだと思うんですよね、うん、なんかね。
そうですよね。
はい。
でもね、雨漏りとかあったんで、雨漏りはね、すぐ直してくれたんです
よ、ね。ああ、なるほど。さすがにきついですもんね、うん、雨漏りはね。
もう雨漏りきつい。それはすぐ直してくれた。
でも地面ボコボコは多分そんなお金かかんないと思うんですけどね、多分。
なんでしょうね。
ここまでかからない気はするけどな、と思うんですけどね。
なんで直してくれないのか理由はちょっとわかんない
けど。ああ、なるほど。まだいけるでしょうか。
そんな感じなんですかね。わかんない。
多
分。まあね、その、借りる側と貸す側とのいろいろ。
まあなんかね、ありますよね。
小田さんの話聞いてるとはあるんだろうなっていう
のは。その辺はなんかね、ありますよね。
ありますよね。
かといってね、やっぱり入居者さんとか使ってる方が困るような状況だとね、やっぱり直してあげないととは思うんで、やっぱり。はい。ではありますけどね。ただまあ、やっぱ事業なんでね、これまたやりすぎというかね。やっぱやんなくてもいい部分みたいなものの線引きしながら、やっぱりやらないと、まあやっぱりなかなか、発展がなくなってくるんで。
そうですよね、今の。
見合いですよね。
そうですよね。はい、今の、その、やっぱり、 なんだ、ネット環境はもう完全についてないと、みたいな。
うんうんうんうんうん。
ですよね。
今でもね、でもそうなんですよね。あったりなかったですね、僕の物件で。
ああ、そうですか。
はい、ついてない物件も一部ありますね。一部か。
ああ、そうですか。
ああ、でもあるな。うん、あります、あります。はい、
うん。そこは新たにこう追加してつけようとかっていうのは、
つけた物件もありますし、なんかちょっとつけた方がいいんじゃないって言って、ちょっと不動産屋さんから提案もらってたりはしてるので、見積もり取ろうかな、みたいな感じですね。
はい。
なる
ほどね。
まあやっぱ競争力ね、うん、さっきのその、マーケティングの話じゃないですけど、やっぱり、他と比べてっていう時にやっぱり、
そうですよね。
はい、今やっぱりね、Wi-Fi がないと、きついエリアっていうのがやっぱりね、そうなんですよね、やっぱあるんで。
うん、当たり前のようにね、Wi-Fi つける。
そうですね、今ね、やっぱりね。ですよね。まあ特にね、福井さんとかの地域とかだとね、やっぱり都市部なんでね、やっぱついてるとこ多いでしょうね、多分ね。
多いと思いますね。
うん。
うん。
まあまあ、一般的に置いてる、うん。そうですね。ついてるとこ多いですよね、もうね、多分ね。
ですよね。
古い物件じゃなければ、はい。
はいはいはい。
そうそう。まあそうですね。まあ来年はちょっと。
来年はちょっと。
もうちょっとそうですね。頑張って、ちょっと久しぶりに大きいの買いたい、うん、買えるように、頑張ろうかな、みたいな感じですね。
なるほどね。あ、そうそうそう。はい、今頃になって、小田さん、話するんですけど、
はい、
最初話しすればよかったな。小田さんのこの放送が、
はい、
まず12月の25日、クリスマス。
あ、はいはいはいはい。
に1回目入れ、はい、配信になって、
はい、
で、1月1日に2回目の配信になるんですよ。
なるほどなるほど。これじゃあ時間にな
っては
、はい、はい。
そうそうそう。で、後半はね、小田さんは
今年っていう。
今年の目標とかね、今年どうするかになってくると思うんで。
あ、いいですね。わかりました。
ちょうど今、後半ぐらいになってきた
ところ。入るぐらいですね、多分ね。あ、じゃあ、こっからじゃあ、今年で。
今年、2023年。
僕は1月1日ですか ?1 月1日
?1 月1日。
なんと。
明けましておめでとうございます。
すいません。なんか逆に申し訳ないです。なんか僕が。
いえ、
本当に。
いえ、明けましておめでとうございます。
クリスマスと、元旦がっちり行っちゃいましたね。
行っちゃいました。ちょうどね、スケジュールがね、そういう感じになりました、ね。
なるほど。ちょっとなんか、物販の話しましょうか。うん、ちょっと不動産の話ばっかりだとね、なんか聞いてる方があれなのでね、ちょっと。
うん。
はい。僕から物販の話もしましょうかね。そっか。
じゃあ、2023年は、
はい、はい。
物販どんな感じで行きますか、小田さん。
そうですね。2022年が、結構売り上げを戻せた年だったんですよ。うん、
なるほど。
ヤフーショッピング結構やりまして、で楽天もかなり伸びまして、やっと、通常月で2022年11月ですね。
うん、
に、やっと通常月で1000万楽天だけで超えれて、
お
で、12月の、まあちょっと今これね、収録がまだ22ですけども、12月22ですけど、ちょっと多分今月1400ぐらいいけそうかなっていう着地、楽天だけでなってて。
はいはいはい。
去年の、あ、去年っていうかその2021年の12月の楽天が、850万ぐらいだったかな。なので、
まあ
一応1年で、はい、600、まあ、まだいかないか、500万ちょっとか、500万ぐらい増えて、で、ヤフーショッピングも多分200万ぐらい増えたので、1年で楽天とヤフーショッピングで合算で、だいたい600から700万ぐらい月単位で、
プラスになったんだ。
そうなんですよ。売り上げがプラスになってる状況に、この1年になってまして、結構2022年すごいそういう意味で、物販すごい良かったんですよね。で、2023年の今年に関しては、まあちょっとさっきの話で不動産にもう一回ちょっと力を入れるのもあるにはあるんですけど、まあ物販に関しては、まあ3、4年前ぐらい年商3億ぐらいを2年やってたので、一応そのベースにちょっと戻すというのが一つ目標というか、っていうところはあるので、まあもう少しこう楽天中心に、売り上げ作ろうかなという年。というのと、あとはですね、ちょっとまあ、あんまりまだ動けてないんですけども、売却用の法人を作って、
バイアウトするんですか、
はい、バイアウト用の法人ですね。今のメイン法人じゃなくて、
うん、
バイアウト用の法人を1個作って、うんまあ、そこにブランドを作って、
うんう
んまあ、それで、まあ、一応今の目標で言うと、1年から1年半後ぐらいに3000万ぐらいで売れる法人っていうのを、2023年今年、まあ、やろうと。うんまあ、やろうというかもう動いてるんですけれども。はい。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。まあ、若干動いてるって感じですね。うん、まあ、一応なんか商材もちょっと決まってるので。はい。まあ、ちょっと。
もう、その法人は立てたんですか？
ね、まだなんですよ。ちょっとブランド名がちょっと決まらなくて、ブランド名イコール、法人名しようかなと思ってるんですけど、そのブランド名が、ちょっとまだ決めれてなくて、決めれてなくて決めちゃえばいいんですけど。
商品コンセプトはこう、できてる感じなんですか？商品コンセプトは。
できてますね。一応できてますね。
はい、
一応できてますね。
それにつけるブランド名、
はい、そうなんです。まあ、決めちゃえばいいんですけどね。なんか、忙しさにかまけて、なんか、いや、年明けからって、みたいな感じになっちゃって。
2023年は、はい、その、まず、名前を決めて、
はいはいはい。そうですね。ちょっと2023年は、ちょっと、はい、新規、新しく、もう一軒そっち、はい、行こうと。一軒そっちに、こう、行くと。
なるほど。
まあ、ちょっと1月からしっかり工場をアプローチして、はい、ちょっと、まあ、それはもう OEM なんでね、ちょっと工場アプローチして、はい、しっかりやっていこうかなっていう感じで。うん、なので、まあ、2023年中、まあ、2024年ですかね、多分バイアウト目標に。
はい、うん、目標に。
はい。
やっていきますね、それも、あれですか？じゃあ楽天とかアマゾンとかや
る？これがね、あ、基本アマゾンでやるつもりなんですけど、
うんうん、
ただなんかちょっとアマゾンの市場がもしかしたらちょっと弱いかもしれないんで、一応楽天もとは思ってるんですよね。まあなのでまあその法人でもう一楽天、もう一つ楽天作って、混ぜこぜにしないようにっていう感じかなと。まあ、
なるほど。
そうですね。決算も大変なんで混ぜちゃうと。
はいはいはいはい。
なのでなんかそんな感じでは一応考えてますね。なのでまあアマゾンと楽天でセットでバイアウトできればいいかなっていう感じの構成で。
なるほど。
はい。
商品は、あれですか、OEM って言うと、じゃあ中国で作るんですか？
これはね、国内でやろうかなと思ってるやつですね。
国内か、和田さんは。
まあ、どっちでもよかったんですけどね。別に中国でもよかったんですけど、うんうん、たまたま、うん、流れがちょっとあって、国内でっていう感じのやつですね。うん、はい。
なるほど。
ただ、まあ、前にやったとか、まあ今もやってますけども、
うん。
のよりは、
うん。
安心安全でやり、ちょっと安心安全で、攻撃とか、多分ない、平和な世界になりそうで。
ね、前の商品って言っちゃあれですけど、
はい、
その、ね、アマゾンでその、
はい、
ものすごく売った商品あるじゃないですか。
はい、はい、はい。ありますね。
ね、
はい。
うん、結構荒らされましたよね。
いやー、まあどうですかね。そう、僕も、まあ、攻撃受けてた時もありましたけど、まあね、ちょっといろいろありましたけどね。まあその後はもうちょっとね、アマゾンのあれについていけなかったというか、まあその市場自体がなんかもう変な方向に行きすぎちゃったんで、まあそこにはとても僕はついていけなかったんで、アマゾンに関してはだいぶ衰退しましたね。そこに関してはね。ま
あ、
でも楽天はまだ売れてますけどね、しっかり。
まあ、
今でも、ま
あ、
言っても、それでもアマゾンでも、なんやかんや、めちゃめちゃ売り上げそっち下がったんですけど、なんやかんやでもまだ600万ぐらい売り上げあるんで。
あ、あるんですね。
あるんですよ、まだ。全然600万ぐらいはね、おかげさまでまだね、持ちこたえてる感じなんですよ。
じゃあ、もう十分
そうですね。まあ、まあ、リピートのお客さんが支えてくださってまして、ありがたいことに。
はい。
なので、まあ、減ってる、もう増えることはないとか、新規が取れない SEO になっちゃってるんで、新規は正直も取れないんですけど、なんとかこう、持ちこたえてるという表現が正しいですね。なので、まあ、もう、ありがたいですよ。本当これありがたくてですね、本当にもうありがたいですね。
だって今からあそこの新規狙おうと思ったらやりたくないでしょって、小田さんも。
まあもうちょっと無理ですね。無理ですし、もうちょっとやる気がないんで、はい。そこに関しては。
だっていろいろこう外から私も見てましたけど、いやここ無理だわと思いましたもん。
そうですね。まあなんかね、市場自体もね、一時から比べるとだいぶ縮小しちゃってるんですよね、アマゾンの中でも。
ああ、そうなんだ。
してますね、あのジャンルは。かなり、もう全体的にちょっと縮小しているので、さらにまあまあ、ちょっと、こう、厳しいというか、そういうのも、ありますね。なんで、まあちょっとそことは違うジャンルで、国内の OEM っていう感じで、
なるほど、なるほど。
やりますけど、まあ基本的にそっちは多分平和な世界って感じですね。
ああ、いいですよね、
はい。そうですね。まあ、ただ、まあ、規模はちょっとね、ちっちゃいんですよね。うん、多分規模ちっちゃいですけど。うんうんうん、なんで、まあ、ちょっと楽天とセットにしないと、うん、ちょっとバイアウト3000万の値は、ちょっと厳しいかなと思ってるんで、はい。
なるほどね。
はい。で、これなんか
あるんですね。じゃあ、年商どのぐらいを目指してるんですか、そちらは。
一応、ね、どうだったっけな。経理で2年間分ぐらいで3000万で計算したんで、は、うん、いくらだったかな、600万ぐらいかな、月商。多分。
はいはいはい。
600万ぐらいの、そうなんですね。
7000万、8000万。
そうですね、600、月商600ぐらいで、
うん。
利益率 25% ぐらい、まあ、ざっとですけどね。
うん。
の150万。月利150万。かける24ヶ月分ぐらいですかね、多分ね。多分それで近しい数字になるんじゃないかな。月利150の24ヶ月2年分3600万。そうですね。だいたいそんな感じですね。一緒600万ぐらい。
なるほど。
はい。ですね。
2年後、3年後が楽しみですね、これは。
そうですね。これをですね、不動産に当てていくっていうのが僕の目論見なんですよ。現金で3000万。あ、そうですね。個人に、
なるほど、
個人にキャッシュが入ってくるんで、
うん、
それを、そうなんです。それを不動産の頭金ないし、に、こう、使っていくっていう。
そしたらあれじゃないですか、小田さん、新築物件も建てられるんじゃないですか、そしたら。
あ、僕ね、新築やってたんですよ。あるんですよ、新築、実は。
あったんですね。
そうなんです。五棟のうちね、二棟、うん、まあ、二棟建てなんですけど、二棟分はね、うん、新築やってて、実は。
あ、そうなんですか。大変失礼しました。
あ、とんでもないです、とんでもないです。結構ね、なんかよくわかんないですけど、いろいろやってるんですよ。いろいろやってるというか、たまたまなんですけどね、流れで。そう。まあ、全然ね、新築の良さがすごいやっぱあるので。
ですよね。
そうなんですよね。で、個人キャッシュで、まあ、バイアウトで2,000〜3,000万ガーンと入ってくると、
うん、
結構でかい物件、うん、平気でいけるので。
なんか心強いですよね。それ現金があるとね、手元にある。
そうですね。2億の物件とかで、ね、頭金 10% 入れてって言われても2000万なんで、
うん。そうか。
はい。一括2億とかの物件もいけちゃったりするので。
でか。
でかいんですよ。すごい。不動産って現金持ってると。
なんか、すごいですね。そう。なんか夢ありますね、やっぱね。
夢ありますね。夢ありますね。ね、はい、あ。夢はありますね。
なんか孫の代までこう資産残せそうですね、岩さん。
そうですね。これなんか結構難しいなと思ってて、難しいなっていうのは、うん、子供に継がせても、とりあえずまあ自分の子供だけで言っても、
うん、
継がせていい物件と、
うんうんうん、
僕の代で終わらせた方がいい物件ってやっぱりあると思ってて。
ほうほうほうほうほう。
なんかやっぱりこう、ゴールを描いた時に、なんかゴールの取り扱いが難しいような物件とかは、多分僕の代で終わらせると思うのね。
うん、
売却してとか。だから土地がいいところであればね、もう要は、いい土地を残せれば、もうそれ地主になるんでね、
うん、
自分の子供が。さっきの話じゃないですけどね、基礎の話じゃないけど。いい土地さえあれば、うん、ぶっちゃけ、
うんうん、
土地貸しもできるんで、
うんうんうん、
土地をこう貸し出してね、賃料を得るみたいなこともまあできるし、
うん
うんうん、建物建てることもできるんで、そんなのはありますけどね。
うんうん、
なんで、まあなんか物販、そうですね、まあ物販で、まあなんかそっちはそっちでこうバイアウト用というとね、ちょっと聞こえがあれなんですけれども、
うん、うん。
うん。なんか本体の物販の事業とはちょっとまた違う目的を持ってやっていくというのが、まあ2023年。
はいはいはいはい。
の動きっていう感じなんですね、僕的には。
なるほどね。
はい。あの結構2023年は僕の中ではかなりポイントになる年になりそうかなと、また、まあ、毎年そんな感じですけどね。毎年毎年なんかね、ポイントになってますけど。
なるほど、なるほど。でも、やっぱりその不動産やって変わりましたよね、小田さんの中のビジネススタイルがね。
変わりましたね。なんかやっぱ物販一極じゃなくなったんで。
ねえ。なんかこう幅が広がって、
そうですね。
投資の、が見えるじゃないですか。この、これを。
そうですね。
ね、こういうお金の使い方をするとこうなるみたいな。
はいはいはい。
物販だけだとこれを新しい商品を作って。
はいはい。
ね、じゃあ工場を探して。
うんうんうん。はい。
じゃあこういう仕組みにして、うんぬんかんぬんって。
はい。
やるのも、まあ一つなんですけども。
はいはい。
それでお金を、お金というか売り上げを作るっていうのも一つなんですけど。
はい。はい、
なんかちょっと違った意味で、
はい、
お金のこう使い方っていうか、
はいはい、
それが勉強になるし、
はいはいはい、
うん、
そうですね、
じゃあバイオとしてそのお金をまたこっちに投資してみたいな、
そうですね、
ね、
う
ん、
そうですね、
二刀流ができますね、
感じは、うん、うん、ありますね。だからなんかこれもしというか、まあ絶対うまくいかせるんですけど、うん、バイアウトの法人も、うん、これまあ一ブランド作ってバイアウトして、不動産の頭金作ってうまくいったら。うんうん、あの、変だし、量産できると
思
ってるので、ね、そうなんですよ。だから毎年数千万ぐらいで売れるような、ね、まあちょっとミニマムな法人というか、
はいはいはい、
月収5、600万ぐらいだったら1ブランドでまあいけるじゃないですか、言ったら。
うんうんうんうん、う
ん。なんで、それちょっと SNS 絡めて、しっかりその、アンソーも作って、うんうん、まあある程度商品並べて、5、600万しっかり売れて、利益も出て、みたいなもののブランドの作り方を、1法人1ブランドみたいな感じでやって、
うん、
うん。まああんまりね、そのぐらいの単位だと、売りやすいと思ってもいるんですよね。買う側も大きな金額ならないし、リスクも少ないし、
うん、
みたいな感じなので、あんまりどでかい会社だとね、やっぱり買える方も多分限られるのかなと思っているので、なんかそのぐらいでこう、瞬発力のある法人というか、まあこれ量産できるかなと思ってて、まあそうすると、こう、不動産も、ほんとエンドレスに買い続け、安い、
買い続け、
安い状態を作れるかな、とは思って、で最後は物販引退しようかなみたいな
海外に住んじゃうんですか。
海外はちょっとうちの妻がちょっと NG なので、ちょっと僕は無理そうなんですけど、はい、あの離婚したらあるかもしれない。
でもやっぱりそういうなんか道筋っていうか目標があると、
はいはいはい、
物販を絡めてっていうのがすごくこうやりやすいっていうか、
そうですね、なんかめちゃくちゃ幅は出ます ね、なんかね、
うん、こう組み立てやすいというかね、
うん、そうなんですよ ね、そうなんですよ、
自分の中で得意とする分野をこ う, うまくこう使っていけば。
そうなんですよね。だからなんか物販、ね、なんか一時そのなんか OEM でうまくいったんで、
うん、
なんか OEM にこだわってた時もやっぱあったんですけど、
うんうんうん、
なんか不動産始めてうまくいき始めてから特になんですけど、うん、あの物販の手段手法みたいなものを全くあの気にしなくなりましたね。
はいはいはい。
なんで僕、まあ、2022年浮上した、うん、物販の手法って、うん、もう OEM じゃないんですよね、うん、本当に中国輸入、まあ、枝川さんが、まあ、よく得意としてた、うん、あの中国から既製品仕入れて、
うん、
はい、それをまあ LP で売るみたいな形のものを僕は、うん、あのまあ、量産してたっていうのが2022年だったんですけども、
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。だから逆に2022年は僕売り方もうまくなりましたね、すごく。
なるほど。
はい。
かっこいいよ、小田さん。
いやいやいやいや。そんなあれなんですけどね。だいぶ広告の運用もここに来て、
うん、
またちょっと楽天の運用とかうまくなったなっていう感じなのと、うんうん、結構売り方うまくなって、今社内にデザイナーが2人今、いるんですけども、 その二人の成長がすごくうまくいって、おかげさまで、あ、これでもあれなんですよね、物販で多分よく知ってらっしゃる、上野さんってデザイナー講座されてる、上野さん。はい、上野さんの講座に、僕二人それ、
入れたんだ。
入れたんですよ。
はいはいはい、はい。
はい、僕は一切今でもいられ、いじれませんけども。
いや、いじれないですよね。
はい、僕のパソコンにはいられ入ってもいない。開く、AI データを開くことすら僕できないです。
で開かないという。
はい、そうですね。開けないです。物理的に入ってないんで。おかげさまで上野さんの講座に、ちょっと入れさせていただいてですね、ほんと鍛え上げていただいて、うん、まあ、そっから、僕なりにやっぱりね、やっぱり、ディレクションして、うん、そっからめちゃくちゃ伸びて、たのが二人今、社内にいて。
まあ、それ財産ですね、小田さんね。
そうですね。あと、だから外部にもう一人、うち中心にやってくれてるデザイナーさんがいるので、
うん、
じゃあ2020年、その三人で、商品、バコバコ入れてもですね、まあ、なんとかデザインが追いつくみたいな。うん、まあ、しかも結構レベルの高いデザインでっていう状態で。
なるほど。
そうなんですよ。慣れたんで。
これは強いですね。
うん、強いですね。ぶっちゃけ強いですね。で、そこに、まあ僕もやっぱり広告運用とか上手くなってきたし、売り方また上手くなってきたので。
うん、
そうなんですよね。だから勝てる要素がかなり高くなりましたね。
なるほど。
製品をそのままぶっ込んでも。
じゃあもう、その、商品をリサーチするのは太田さんなんですか？
一時スタッフにやってもらったりしてたんですけど、
うん、
まあ、最近はなんか割とまた僕がちょっとやってますね。またなんか採用しようかなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、でも言ってもなんか月に出来上げるデザインってまあ言っても3、4商品がいいところなので、
うん、
結構最初からガチガチにそこそこ作るので、
うん、
まあ、3、4商品の月のリリースだとまあ言っても、僕がリサーチしても別に普通に見つかるというか。なんか基本的に、まあ、なんか言い方変ですけど、なんか適当に商品入れても勝てるというか、そんな感じになってきたんですよ。
割と。LP をうまく使えば。
そうなんですよね。
LP と、LP 作りと広告運用が合致すれば。
そうなんですね。まあ、あとまあ価格はね、もちろん既製品なんで、まあそのバランスはありますけど、うんうんうん、
はいはいはいはい。
まあ単純に売るっていうことだけを考えれば、
うん。
まあ、うちのデザインと、広告と、うん、まあ価格さえあと、いや、とにかく安くしちゃえば、まあ売ることは全くできないということ、うんうん、商品はもうないので、なんでまあ、あ、これいけそうかなぐらいの、まあそこはまあ僕の経験則のリサーチというかもありますけど、うん、肌感的に、うん、あ、別にはこれいけんなみたいな感じでもう入れちゃうんで、まあなんかその辺の感覚でなんかちょっとスタッフにやってもらっても、無理な感覚もあるので、
うんうん
うんなんか、いいかな、みたいな。このまましばらく僕でもまだいいかな、みたいな感じですね。はい。
あ、
今日も、今日もなんか、今日久々にそのちょっと時間あったんでリサーチしてたんですけど、
うん
まあ、別になんか5商品ぐらいでできそうなの見つかったんで、
うん、
1日で。まあ、それで1ヶ月半ぐらいのもうストックって感じなので、はい。まあ、このぐらいで十分かなって。まあ、それ以上商品見つけても、デザインが追いつかないんで、
うん、はい。はいはいはいはい。
なので、まあ、いっか、と思って。まあ、僕でいっか、みたいな感じですよね。
それはあれですか？アリババで？
あ、そうですね。アリババで。
作る。
普通に。あ、作るというか、まあ、本当アリババで売ってるやつですよね。完全に既製品。
そう。こう、例えばロット買いして、既製品で。
あ、そうですね。本当既製品で。はい、
へぇ
それが去年ちょっと、去年、2022年、うまくいったっていう感じでしたね。
へぇ
なん
で、その、
本体の、
ノウハウ。
はい、あ、ノウハウ、はい、はい。
うん。で、なれば、そのさっき言った、
はい。
新しいブランドを作って、
はい、はい。
うん。やっていこうという、まあ、自信の一つにもなったわけですね、じゃあね。
そうですね。なんか楽天の売り方が、うん売り方というか楽天がやっぱり伸びたので、うん、割とそこはなんかこうちょっと、うん、自信になったというか、もありましたね。
なるほど。じゃあ今、小田さんの中では楽天の方が売りやすいですか？
あ、もう全然売り出せ。あ、何と比べて、アマゾンと比べてですか？
そうそうそうそう。
いや、もうアマゾンはもう無理です、僕。あ、無理ってことはないですけど。ジャンルによると思いますけどね。ジャンルと言えば。まあ、
じゃ、うんうんうん。
多分新しくやる国内の OEM のアマゾンは、
うん。
多分楽勝だと思ってます。
ああ、そうなんだ。
はい。
はいはいはい。
おそらく。まあ、ちょっと楽勝ですと語弊がありますけど、まあ、まあまあ、多分。十分トップは狙えるかな、SEO 的にもっていう感じでは思ってますけどね。
なるほどね。
おそらく。
なるほどね。
なのでまあ、ただでも楽天の方が、まあ、僕的には売りやすいですかね。まあ、ちょっとわかんないですよね。アマゾンが最近、そのなんか、そんなにこう強くない市場で出したら、ちょっとどうなるんだろうみたいな、もうそもそもアマゾンやってない。で、新しい商品が。なんで、ちょっとそこがもう、もはやもうあれですよね。もう分からないっていうのは確かにあります。今僕はちょっと。
なん
でそういう市場でもね、やっぱりアマゾン難しいって思うかもしれないし、ちょっと分かんないんですよね。
ねえ。目まぐるしいもんな、ちょっと。
そうですよね。なんか広告もなんかすごい増えてるんですよね、今ね。なんかいろんな広告、アマゾン。
正直、小田さんもさっき言ってましたけど、も私もついていけないですもんね。
ああ。
ああ。
あ、でも、まだや、キクさんあれですか？やってます？
あ、うん。ちょろちょろとね。
ああ、そうなんですね。
だから、新規はもうほとんどやってないですけどね。
はいはいはいはい。いや、ついていかんないですね。
ついてい
けない。本当。
だったらもう、まあ確かに。まあ、ちょっと違う事業の方でね、やってますけど、
そうですよね。
そっちの方で、やっていこうかなっていう感じですけど。
ですよね。
うん。
そうそう、だから、まあ、ちょっとその辺がね、ちょっと新しい商品でやって、アマゾン、どうなるかっていうのは、あんま分かってないですね、正直。分かってないです。ちょっともう、はい、分からなすぎて、今、アマゾンが僕は。まあそういう意味では楽天の方がやりやすいっていう、
ね。ね。
まあ楽天ここ1年か1年半ぐらい結構ガチンコでやってたので。
それなりに、こう、ね、ノウハウも自分の中に。
そうですね。そうですね。
なるほど。じゃああと、別ブランドを作ってい
くだけですね。
そうですね。
そうですね。なんかまあ時間の確保がちょっと2023年は課題になりそうかなっていう感じで。
はいはいはいはい。
でもありますね。そう。まあちょっと頑張っていこうかなって
。23年は楽しみですね、小田さん。
そうですね。なんか、頑張りたいですね。またちょっと。
ね、その、報告。楽しみにしております。
ああ、そうですね。はい、ちょっと頑張ります。
はい。
そう。
わかりました。ではでは、小田さん、時間になりましたので。
早いですね。あっという間ですね。
はい、あっという間ですね。
はい。
じゃあ、もう1時間いきますか、小田さん。
そうですね。全然いきますね。
いやいや、じゃあ、一応締めますね。
そうですね。これはい、そうしましょう。はい。
次回のお友達を、はい、さん紹介していただきたいんですが。
はい。次回がですね、山田くさん。
あ、はいはいはいはい。
ですかね、山本拓馬さん。
小田さんの師匠。
そうですね。まあ、ね、もはや遊び友達ですけども、はい、今はもう、ね。はい、もう。
はいはい。
まあ、この方いなかったらね、ちょっとやっぱ僕は、今はこうなってなかったのは間違いないんで。
いろいろ刺激受けられましたよね、小田さんね。
刺激というかですね、僕のこのビジネスの人生の中で、3人、この方がいなかったら無理だったっていう3人がいるんですけど、その中の1人ですね、山田さんは。はい。本人にこう言ったことないかもしれないですけども。
なるほど。
はい。
じゃあその山田さんを次回。
あ、そうですね。はい。
はい。はい。じゃあ、その山田さんに、メッセージ伝言を一言。
そうですね。何しようかな。そうですね。まあ、2月にちょっとまた大阪遊びに行くので、まあ、ちょっとまた山田さん遊んでくださいというのと、はいはい、あと、この前ちょっとスナックバスウェイというですね、なんか、スナックバスウェイっていうなんか漫画があるんですけど、 これ絶対小田さん面白い、小田さんなら面白いと思うよって言って、うんうん、その場で Kindle で買って、
うん、
まあ、酔っ払いながら読んで、これつまんないっすって言ったんですけど、うん、絶対面白いって言われて、
うん、
なんかシラフの時に読んだんですけど、やっぱり面白くなくて、なんでスナックバスでちょっと僕面白くなかったんで、面白いやつ紹介してくださいまた。
わかりました。
はい。
じゃあ、今日のメッセージを。
シュールすぎて。はい。シュールすぎるもので。はい。山田さん好きそうだと思ったんですけど。はい。
小田さんには合わなかったか。
そうですね。ちょっとやっぱり僕の知的レベルにはちょっと合わなかったですかね。
わかりました。じゃあ、そのメッセージを、お伝えいたします。
はい。
はい。小田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい。またお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。